必要最小限の安静は必要です。しかし、過度の安静は、高齢者には大敵で、内臓機能の低下や足腰が弱るというような二次障害を起こすことになります。入院生活には、あれもダメ、これもダメと禁止事項が多すぎます。病気の管理のつもりが、患者の生活支配、人間管理にまでなっていることが、多くの場合、気づかれていません。このような理由で、年を取ってからの入院は、できるだけ避けたいのです。がしかできしか、自然死は、実に穏やかです。実態はいわゆる、餓死です。しかし、餓死と聞くと悲惨さを感じます。確かに、腹が減っているのに食べ物がない。喉が渇いているのに飲み水がない。これは相当、辛く苦しいと思います。しかし、死に際のそれは違います。生きるためには、飲んで食べるのは当たり前です。でも、死に際になると、必要がないので体が要求しません。腹も減らないし、喉も渇かないのです。食べないので、飢餓状態です。この状態では、ベータアイエンドルフィンという脳内モルフィネが分泌されて心地よくなると言われます。また、水を飲みませんから、脱水状態です。脱水では意識レベルが低下して、ぼんやりうとうとします。つまり、ぼんやりとした心地いいまどろみの中で、この世からあの世へ移行するのが死ぬということなのです。さらに、この時期になりますと、呼吸状態も悪くなります。息遣いが大きくなったり小さくなったり、時々止まったりというように、呼吸というのは、酸素を取り入れ、体内で生じた炭酸ガスを放出することです。息遣いが悪くなると、酸欠状態になり、体内に放出されない炭酸ガスが溜まることを意味します。酸欠状態でも、脳内モルフィネが分泌されると言われます柔道で締め技がありますが、あれで落とされた人の誰に聞いても苦しかったとは言いません。押しなべて気持ちよかったと言います。酸欠状態で脳内モルフィネが出ているのです。炭酸ガスには麻酔作用があります。つまり、飢餓、も脱水、も酸欠状態、も炭酸ガスのちょため、もすべて穏やかに安らかに死ねるような自然の仕組みが私たちには備わっているのです。一滴の水も口から入らなくなっても、すぐに死亡することはありません。私の勤める老人ホームの経験では、平均7日から愛0日です。時々愛0日を超える人がいますが、14日が限度のように思います。2005年、アメリカ合衆国でデリー・イン・ヤイボさんという41歳の植物状態の女性が、裁判所の許可で強制人工栄養を中止して死亡したのが14日目でした。医療が死の場面に濃厚に介入しなかった以前は、人は皆このように自然な状態で安らかな死を迎えていたのではなかったでしょうか。ところが、現在では医学の発達が喧伝され、それに比例して期待が高まった結果、死にかけると病院にやってくるようになりました。そして、そこで施される強制人工栄養や点滴注射や酸素吸入が、本来の死から穏やかさを奪ったのです。それから状況が一転、死が悲惨なものに変貌したのです。病院側としては、入院中の患者を、餓死させるわけにはいきません。そこで、口から十分な栄養が摂取できなくなると、鼻からチューブを差し込んだり、お腹に穴を開けたり、首の根元から心臓の近くまで針を差し込んだりして、水分や栄養分を送り込み、無理にでも生かす方策を取ることになります。拘縮その結果、患者は寝たきりとなり、関節拘縮みも起こし、床ずれ地獄を堪能し、頭の方は甲骨境を方向する栄養が与えられずはっきりしているため、たっぷりと死の恐怖を味わわされる羽目になります。 四六時中続けられる点滴注射は、どうしても水分が過剰となり、溺死の状態を招くことになります。餓死は自然死ですが、溺死は不自然な死に法です。不自然な死は、辛く、苦しく、過酷なものと推察されます。年配の葬儀者の方の話では、以前に比べて遺体が重く、脳幹に苦労することが多くなったといいます。特に、病院で亡くなった人に、その傾向が顕著とのことです。このあたりも、病院史に、歴史が多いことを裏付ける証拠の一つかもしれません。死に目に遭うことの意味。昏睡や植物状態でも、あるいは重度のボケでも、どんな状態でもいいから生かしておいてほしいと願うのを、いかにも麗しい肉親愛のように思いがちなのですが、果たして、本当にそう受け取っていいのでしょうか。ひょっとしたら、単に死を先送りしようとする家族のエゴかもしれません。なぜなら、本人とのコミュニケーションが十分に取れないという言い訳はあるかもしれませんが、時たま面会に来ても席の温まる暇もなく、そそくさと帰っていくというように、初めの言動とは裏腹に、細やかな面倒を見続ける人は、極めて少数だからです。このような延命治療の末路は、惨憺たるありさまを呈することが多いのですが、本人もそうしたことを望んでいたか、つくづく考えさせられるものがあります。こうしたことは、例えば親不孝など、特に死にゆく人に、何らかの、借りがある場合に、一気に挽回しようとして起こりやすいのです。また、時折、患者の臨終に際し、遠方から、時には海外から駆けつける親族が到着するまで、なんとか、持たせてほしいと懇願されることがあります。そして、運よく間に合った時などは感謝され、こちらもなんとなく大きな善行を施したような気分にさせられたりします。しかし、視点を変えてみると、亡くなっていく人と間に合った人とコミュニケーションが取れるならともかく、単に生ける屍を目にすることに意味が、どれほどあるのか、大いに疑問を感じます。しかし、この風潮は、当分まだ廃れそうもありません。それは、末期の状態において、どれはどの看病をしたか、どれだけの手を尽くしたか、死に目にはきちんと会えたのかなど、亡くなる人と根性での終始の帳尻をいかに合わすかに焦点があるためのようです。しかし、可能な限りの手を尽くした、とする家族の満足感は、最高の余地があります。見送る人にとって大切なのは、亡くなっていく人にどれだけのことをしたかではなく、亡くなる人から何を学び、命名がそれを今後の人生にどう生かすかが重要なのです。だから、なまじ死に目に会えて、ああよかったで終わったのでは、せっかくの無言のメッセージが届かないことになります。そういう意味では、私たちがする死に目に合わせる努力は、大切な気づきの機会を奪う手伝いをしている可能性があります。安楽死と自殺。日本のマスメディアは、ことのほか安楽死という言葉が好きなようです。その影響でしょうか。患者から安楽死したい、するにはどうしたらいいか、と言われることがあります。どうも安楽死に対する理解が不足しているような気がしてなりません。もっとも、専門家と称する人たちが、安楽死にもいろいろあり、積極的、消極、また、間接的に分けられるなどというものですから、ますます混乱に拍車がかかってしまうのでしょう。私は、自ら意思表示して命を縮めてもらう自発的積極的安楽死以外に、安楽死、という言葉は使うべきではないと、かねてから思っています。しかし、その積極的安楽死さえも、実態は、死ではなく、殺なのです。公然と許されていると思われるオランダでも、きちんと手続きが踏まれていれば不起訴になるというだけで、立派な、殺人なのです。かつてオランダの放送局が制作した、 安楽死のドキュメンタリー番組、依頼されたし、のように、安楽死は、睡眠薬を注射して眠らせておいて呼吸筋をだらりとさせる、筋弛緩剤を打って息の根を止めるわけです。しかし、最後の注射をする瞬間に、本人の意思を確認できなければなりません。つまり、どうしても今注射しますか？明日まで伸ばしませんか？いや、もういい。今やってくれ。こういう会話ができなくてはなりません。ですから、知的障害者やボケた人、植物状態の人には、端から資格がないのです。このような会話ができる日本人医療者も含めて、は、稀有ではないでしょうか。普通、我が国で安楽死と言っているのは、家族や医療者など他者が、あんな状態で生かしておくのはかわいそうだから死なせてあげようというものです。そこには、本人は関与していません。これは本人の意思ではなく、周囲の意思で死なせるわけですから、安楽死ではなく、自費殺、マーシーキリング、と呼ぶものです。蘇生術はご勘弁。私は金がね、自分が死ぬなら癌で死にたいと考え、それをいろいろなところで表明している人間ですが、その理由の一つは、最後まで意識がはっきりしているため、ずっと自分が主人公でいられ、他人の言動によって支配されることが少ないという利点があり、また、困難な判断を家族にさせることで、余計なせい、神的負担をかけたくないとの思いがあるからです。なぜなら、どう決断したにせよ、あれで本当に良かったのかと、後々まで迷い続けることが多いからです。しかし、人の運命は、一寸先は闇。そうそう自分の思い通りにばかり行くとは限りません。不幸にして自分が意識のない状態になったり、頭が不自由になって正常な判断ができなくなることがあるかもしれません。今日にでも車にはねられて、いわゆる、植物状態にならないという保証はないのです。その時は、不本意ながらも、判断を家族に任せる儚いと思っています。ただ、だからといって、家族の判断をそれほど信用しているわけではありません。万一のことを考えて、自分がそうなった場合にしてほしいことをあらかじめ告げたり、書いたたりしておいても、世間の常識の前で、どれだけ実行されうるか、甚だ疑問に思うのです。また、たとえ家族が主張しても、結局は医療側の思い通りに誘導されてしまう可能性も大きい。あるいは、家族が私の言い残したように実行したとして、そのために冷たい肉、親と死断され、変人扱いされたら、それもまたかわいそうな気がします。いずれにしても、すべてその時々の、縁によって決まる問題なのです。また、最後の場面で、容体が急変して意識がなくなり、慌てた家族によって病院へ担ぎ込まれるということもあるかもしれません。その場合には、いかなる蘇生術もご勘弁願いたい。先輩の医師の中に、親の心臓が停止した途端、馬乗りになって、肋骨をポキポキと折りながら、汗まみれになって30分も40分も心臓マッサージ続けた人がいました。また小型の人工呼吸器を家庭にまで持ち込み、患者親の心臓が完全に停止した後も、いつまでも機械を止めようとしないので、見かねた同僚がスイッチを切ったという話もあります。情としてはわからないこともないので、その人たちを非難するつもりは毛頭ありません。ただ、私に対してだけは、そのような措置を行うことは絶対にごめん被りたいのです。さらに、不幸にも、雪がかりで人工呼吸器が取り付けられてしまった場合、脳死をもって死と判定してほしい。脳死を早すぎる死、と形容している人もいますが、私は脳死を、紛れもなく個体死と考えているので、脳死をもって死としてもらいたい。さらに言えば、脳死かどうか紛らわしい状態の時でも、 そこまで行けば、毛氏と判定してもらって差し支えありません。心臓死でも、体中の細胞が一挙に死んでしまうわけではありません。例えば、骨髄は心臓が停止してから72時間は生き続けると言われるので、死後でも移植は可能です。爪や皮膚は48時間ぐらい生きています。だから、看護家の中で爪やヒゲが伸びたりしても、少しも不思議ではありません。火葬の最中でも、まだ生きている組織、細胞が存在することになります。しかし、たとえ部分的に生きている細胞があったとしても、人間としての生命が蘇るポイントは超えてしまっているので問題にはなりません。同様に、全脳死といった場合も、脳細胞のことごとくが死滅している必要はないのです。脳下垂体の一部の細胞が生きていて、多少の抗利尿ホルモン ADH が分泌されていたとしても、問題ではありません。妊娠中に脳死になった女性が、脳死状態のまま出産したという例があります。だから、体も温かく、赤ちゃんを産めるものがなぜ死人と言えるのか、と主張する人もいます。しかし、首を切り落とした死体でも、管理次第では立派に保育器としての用をなすと考えれば納得いくのではないでしょうか。脳死について、脳死は、ご承知のごとく、脳が死んでいるのに体が生きているという、人工呼吸器の出現によりもたらされた不自然なものです。つまり、息の根が止まっている人間に、人工呼吸器を取り付けて、無理やり機械仕掛けで生きているように見せかけている、いわば、化粧状態なのです。脳みそが溶けて自己融解して、その壊死物質が脊髄へ落下している状態にもかかわらず、体に触れると温かいというまやかしの理由で死体と扱ってもらえないというのは、私は人間の尊厳というものに対する重大な冒涜ではないかと思っています。ただ、我が国において不幸だったのは、脳死が臓器移植との絡みで大きく浮上してしまったことです。つまり、移植のための脳死という理解です。しかし、移植と無縁古くて役に立たない。の年寄りにも、いくらでも脳死は生じるのです。本来、脳死と臓器移植は関係ないのです。ですから、脳死は人の死かということを、きちんと議論しなくてはいけなかったのです。けれども、日本人は、このような厳しい深刻な事柄を議論するのが苦手です。結局、先送りをし、外圧などで切羽詰まった状態にならなければ、話ができないという困った国柄なのです。繰り返しになりますが、紛糾した原因が、移植とセットで訴状に載せたため、感情論も入り、無用の混乱を生んでしまい、現在まで尾を引いているというわけです。脳死は人の死である。という議論がきちんとできていたなら、パーツを切り出すかどうかは、単なる選択の問題になります。嫌な人は、ノーと言えばいいだけのことです。臓器移植を考える。2009年、臓器移植法が改定され、それまでのように本人がドナーカードを所持していなくても、家族の同意だけで、臓器の摘出が可能になりました。子供の場合も親の同意だけで摘出が可能になったわけです。今回も、移植用臓器は自国で賄えという外圧がかかりました。この法案の成立により、家族の同意だけで臓器の摘出ができるため、成人では移植件数は増えました。しかし、子供の場合では、2件だけです。6歳未満は1件。当初、子供は親の所有物ではないので同意権はないとか、あるいは、周囲の圧力に屈して、同意する親が続出するのではないかと言われましたが、どうも杞憂だったようです。最初の法案が成立したのが、1997年でしたから、12年も経過しています。この間、生体からの臓器移植も盛んに行われ、子供が海外へ移植に出向く、 ための募金活動も結構な数に上っていたにもかかわらず、脳死に関する理解は全く進みませんでした。ですから、改訂時にも同じ議論が蒸し返されました。私は、このことに驚きました。なぜなら、渡航費用調達のための募金を行えば、あっという間に目標額に達するのを見聞きしていたからです。募金に応じている人たちは、当然、脳死、賛成者でドナーカード所持者であろうと思い、また、両親も脳死には賛成でドナーカードを持っていると思い、さらには、万一、外国で待機中に亡くなった場合、武士は相見互いですから、使える臓器があるならどうぞ、と差し出す覚悟のある人たちだと思っていたからです。したがって、脳死に対する理解は、相当進んでいると見ていたので意外だったわけです。また、現在75歳以上の後期高齢者の国民健康保険証には、臓器提供の有無を意思表示する欄が、新たに設けられています。75年以上も使い古した臓器を誰が欲しがりますか？茶番としか言いようがありません。きちんと議論されず、いかに理解がされていないかがよくわかります。よく私が主催する自分の死を考える集い。でも質問を受けるのですが、あの欄で悩んでいる真面目な年寄りが結構多いのです。遺体は家族のものか。臓器移植法も、家族の同意があれば臓器的移出できることに改まりました。病死でもその死因究明のために行う解剖を、病理解剖と言いますが、この病理解剖は、本人の生前の意思とは全く無関係に、実質的には家族の同意だけで、死後24時間を待たずに行われています。それこそ切り開くと湯気の出るような状況で、実施されているのです。日本では、死体については本人に発言権はなく、家族の自由ということになっているようです。死体解剖保存法という法律があり、その第7条に遺族の承諾という項があります。そこには次のことが書かれています。死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。たとえ本人が生前に私が死んだら解剖してほしい。と書き残していたとしても、死後、家族がとんでもないと反対すれば、それまでのことというわけです。検体にしても同様です。よく家族に内緒で検体登録をしている人がいますが、まず実現の見込みはありません。第一、検体の会などに、亡くなった報告が行くことはないでしょう。このように、死体に関しては、すべて家族の意思が優位というのが日本の現状です。私も医者になりたての数年間、世のため、人のため、医学の発達のため、と称して家族を説得し、随分と病理解剖に協力していただきました。しかし、現在は病理構造も変わって、慢性の病気が中心となり、根本的解決も遺伝子レベルに移行しています。こうした状況下で、病理解剖がどれほど医学の発展、病状好転の手立てに結びつく治療法の開発につながるか、大いに疑問に思うと書けば、猛烈に非難されるかもしれません。尊厳死の法制化。本来、老いと死には無力のはずの医学の中途半端な発達によって、何の将来展望もない、生ける屍同然の年寄りの姿を多く見かけるようになりました。このような、単なる死の先送りは、生命の尊厳に対する重大な冒涜のような気がします。建前以上に、医療の適用かどうか回復の可能性と QOL の向上を厳重にチェックするのはもちろんですが、不確実性がついて回りますので、適用と思ってやって見込み違いだったということは、当然、起こります。ところが、現在は、この措置を中止すれば、殺人と騒がれる可能性が高いため、ずるずると続け、 本人を苦しめざるを得ない状況です。そこで、もし本人の事前の意思があれば中止できるという、法の後ろ盾ができれば一歩前進になります。しかし現状は、本人の意思不明で、家族の意向で、延命措置が開始されるケースが圧倒的と考えられます。ならば、回復もせず QOL の向上もなく、医療の適用ではないと判明したら、それなりの手続きは必要でしょうが、家族の決断で中止があってもいいと思います。もっとも、法は一般に後追いが普通ですから、事実の積み重ねも必要でしょう。フランスでも、2005年のレオネッティ法の制定以後、延命措置は激減しているそうですが、それ以前に事実の積み重ねがあったと聞きます。我が国でも、救命救急センターのアンケート調査で終末期の人工呼吸器の中止を、日本老年医学会のアンケート調査では胃ろうの中止を、かなりの医師が行っているようです。日本透析医学会も透析中止を提言しています。今すぐ、法制化は難しくても、徐々にその機運は高まりつつあるように感じます。がんより手術が怖い。私は臓器摘出、病理解剖、検体、いずれも脳です。とにかく臆病、怖がり屋なので、死んだ後であっても、体にメスを入れてほしくないのです。がんより手術の方が怖いのです。私は手術を受けた経験が一度もありません。ただ、医者になりたての頃、車のドアに挟んだ自分の爪に自ら注射針を差し込んで、内出血した血を抜いたことがあります。挟んだのが爪の根元のところで、内出血した血の逃げ場がないため、一晩中うずいて眠ることができませんでした。そこで、翌日、病院で自分で爪の先端から根元の部分まで針を突き刺し、血液を吸い出して、これでやっと痛みが取れました。指先は人間の体の中でもとりわけ神経の敏感なところで、注射針を刺しながら、痛くて涙がポロポロとこぼれました。それを伝え聞いた同じ病院の外科の先輩医師がやってきて、えらい剣幕で怒鳴るように言ったのです。そんな思いをしなくても、生爪を剥がせばすぐに楽になるのに、お前はそれほど外科を信用していないのか。私は、爪が自然に生え変わるのを待ちます。と言って、眼鏡に、手術を拒み、半年間、不自由を辛抱したものです。どうしてもメスを入れなければダメなものか、自然に任せるわけにはいかないのか、そのあたりを見極めようとする姿勢は、当初から持っていたように思います。私に決めさせて。これは、1988年にカナダで提唱され、1993年日本に紹介された。直訳すれば、私に決めさせて。Let me decide LMD と略す。というもので、すでにいくつかの医療機関で取り組みが始まっています。つまり、ひどくボケた状態になったり、意識不明の重体になり、正常な判断力や意思表示ができなくなった場合に備えて、前もって自分が望む治療方針を、事前指定書にしたためておこうというものです。安らかに死にたいと思っていても、意識不明の重体ともなれば、隔離され何本もの缶を入れられ機械につながれて、いつまでも死なせてもらえないのではないか、また逆に、無理やり安楽死させられてしまうのではないかと恐れる人たちが増えています。そこで、家族やかかりつけ医とよく話し合い、患者自身の意向が最後まで反映されるような形式のものが考案されました。従来からの無駄な延命治療はお断りします。という表現では、何を無駄と考えているのか、医療者には正確に伝わりません。例えば、酸素吸入はどうなのか、普通の点滴注射も無駄なのかなどです。医療者に正しく伝えようと思えば、医学専門用語も使わなければなりません。内容ですが、1治療のレベル、2栄養補給の仕方、3心停止時にどうするかの3点について、 回復可能な状態と回復不可能な状態しが避けられない状態や排出の状態の2つに分けて意思表示をします。1の治療レベルは、痛みを取ること。